家族で考える農業の未来の形、紀の川市の農業の課題、一級河川紀の川市がもたらす豊かな土壌や穏やかな気候に恵まれ、一年を通してフルーツや野菜などさまざまな農産物が豊富に取れる紀の川市、そんな私たちの町は大きな問題を抱えています。5年に一度農林業の生産状況や就業状況を調査する農林業センサス、農林業人口調査、平成27年に行われた調査結果では、紀の川市の農業従事者は4859人でしたが、令和2年の調査結果では4085人とおよそ800人減少しています。また農業従事者の平均年齢は 65.5 歳から 67.8 歳まで上昇しており、高齢化が危惧されます。さらに令和2年7月に実施された紀の川市人農地プランのアンケート調査結果では、回答があった2021件のうち半数以上の1175件で後継者がいないという結果が出ています。さまざまな要因で減少し続けている農業従業者、フルーツの町紀の川市をこの先も守っていくためにも、後継者問題について家族で一緒に考えることが必要です。目に見えない資産を継ぐ、農業を後継する場合、親族や第三者に引き継ぐなど、さまざまなパターンが考えられますが、ほとんどの場合、親から子へ引き継ぐことが多くなっています。親から子に引き継ぐとはいえ、代々培ってきた栽培技術や地域とのつながりなどといった目に見えない資産は簡単に引き継げるものではありません。長きにわたり親から子へ農業を引き継いできた人たちは、どのようにして受け継いできたのでしょうか。北上農園。高野地区にある北上農園はおよそ70年前から家族で農業を営んでいます。現在は3代目の北上照隆さん86歳、4代目の北上照吉さん57歳、5代目の北上隆重さん29歳が中心となり、みかんや柿などを栽培しています。特に力を入れているのはみかん栽培。みかんは程よい酸味が大切、甘いだけだと食べてたら飽きてくると味で勝負しています。有機栽培にこだわり、もう一つ食べたくなるみかんを目標に研究を重ねています。紙面にはみかん畑を背景に、4代目の照吉さん、3代目の照隆さん、5代目の隆重さんの写真が載っています。今年も地盤の紅甘夏がたくさん実をつけました。きっかけは仲間。北上農園4代目の園主照吉さんは、高校卒業後いつかは農業をしたいという思いを抱えながらも民間企業に入社しました。仕事の傍ら農業の手伝いをしていた照吉さんは、友人に農業者が多く、そのつながりで JA の青年部に参加していました。若手の農業者たちと地域貢献や事業の推進活動などを行う中で、農業の魅力を再認識、23歳の時に勤めていた会社を辞めて本格的に家業の農業を引き継ぎ始めました。父である3代目の照隆さんに技術を学ぶとともに、他の地域の生産者と交流を図ることで、さまざまな知識や技術を習得してきた照吉さんは、農業は一人ではできん、すぐに相談できる仲間が必要と、人と人とのつながりを大切にしています。安全で効率的な農業へ。照吉さんはこの先も長く農業が続けられるよう、農業を引き継いでからさまざまな工夫を始めました。 少人数で効率よく作業を行うために、木の高さを低くしたり、木と木の間隔を広げ、農機具が入れるようにするなど、作業効率が上がる取り組みを実施。北上農園のみかんの木はすべて脚立なしで収穫できる高さに調整しているため、86歳になる照高さんも安心して作業ができています。照石さんは、昔はとにかく収穫量を第一にやってきたが、今は効率を上げ、怪我をしないような工夫をしていると話します。家族が一丸となって、およそ1年前に腰痛を患った照吉さん。それを機に、息子である5代目の高重さんが農業を始めました。高重さんから農業をしたいと聞いた照吉さんは、しんどいけど、やるんやったらやったらええ、と一言だけ伝えたといいます。農地によって土壌の質も違えば、作り方も違う農業は、経験から学ぶことが多く、失敗を繰り返し学んでいくもの。栽培技術などを厳しく指導し、一人前になる姿を心待ちにしています。北上農園を牽引する照吉さんですが、今では選果や荷造りについては高重さんに一任。息子のしたいようにやったらええ、と高重さんのきめ細やかな作業に一目置いています。代々受け継いできた農園を守るため、家族が一丸となり農業に勤しんでいます。先代の思いを引き継いで、幼い頃からなんとなく、きっかけは父。幼い頃から収穫作業などを手伝っていたので、いつかは農業を継ぐんやろなと思っていました、と話すのは、5代目の高重さん、29歳。大学を卒業後、農業を継ぐ前に貯金を作っておきたいと民間企業で勤めていましたが、父である4代目の照吉さんが腰痛を患ったのを機に、農業を本格的に開始しました。継ぐと言ったとき、父は嬉しそうでしたが、母は大反対でした、と高重さんは苦笑い。農業は収入が不安定な上、過酷であるとの理由から反対されましたが、何度も話し合いを繰り返し、最終的にはお母さんが高重さんの熱意に押され、納得してくれたといいます。農業を本格的に開始し、およそ1年3ヶ月経った高重さんは、今までの父の苦労が分かりました、と農業の厳しさを痛感。照吉さんの背中を追いかけ、日々農業に勤しんでいます。父が厳しいので、毎日必死です、とがむしゃらに父や祖父からの農業のノウハウを学び、他の園地に剪定の手伝いに行くなど、日々栽培技術の向上を図っています。わしらの時代は当たり前。わしらの時代は中学校出たら農業せなあかんって決まってるみたいなもんやった、と照れくさそうに話すのは3代目の照高さん、86歳。およそ70年間にわたり北上農園を守り続けてきました。農業の家は継ぐのが当たり前の時代。そんな時代から自ら選択する時代へと変わっていきました。息子が民間企業に就職するんやったらしたらええし、継ぐんやったら継いだらええと考えていた一方、代々受け継いできた土地を守るため、継いでもらいたい気持ちもあった照高さん。息子が継いでくれるって言った時は、やっぱし嬉しかったな、と当時を振り返ります。体が動くうちは畑へ出続けたい、と意気込む照高さん。現在は収穫作業を中心に北上農園を支えています。後継者への支援。絹川市では 認定農業者などの子や孫にあたる農業後継者が新たに就農し、一定の要件を満たした場合に、予算の範囲内で助成金を交付しています。5代目の高重さんも、この親元就農助成金を活用。農機具のメンテナンスや修繕などに使っていますと話します。補助金を活用することにより、農業への敷居を少しでも下げることができれば、後継者の確保につながるのではないでしょうか。まずは話し合いの場を。皆さんは農業の継承について家族で話し合ったことはありますか。継承のタイミングは家庭により様々ですが、目に見えない資産を引き継ぐには人と人とのつながりが重要となるため、早めの決断が必要です。代々引き継いできた農業を未来に残すためにも、まずは家族で話し合い、今後の計画を立てることが大切ではないでしょうか。まだまだ元気だから子供と話をしても喧嘩になる、その時が来たら考えたらいい、こんな理由で話し合いを先延ばしにしていませんか。家族が集まる機会の多い1月、農業の未来の形について、まずは互いの気持ちを伝え合うことから始めてみませんか。親元就農助成金について、対象は市内在住の18歳以上50歳未満の人で、親元での就農開始から3年以内かつ6ヶ月以上農業に従事している人。要件は親元就農計画を作成して市の認定を受けることなど。助成金は1人当たり年額60万円、半年ごとに30万円ずつ、交付期間は2年間、受付期間は1月5日水曜から28日金曜まで。交付スケジュールなど詳しくは、農林振興課電話 77-2511 本庁4階までお問い合わせください。以上、特集家族で考える農業の未来の形でした。